すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
じゃあ、建築系ラジオで金沢20世紀美術館、311号の建築、どうしよう。じゃあ403チームからいきますか。順番には今回の市民ギャラリープロジェクトという、なんかちょっと普通の美術館の展示だと企画展常設展の枠で収まって終わるところを、美術館内の市民が関わるところにちょっとアウトリーチ的に関わって、これは山崎さんの発案で、やっぱすごい山崎さんらしい、山崎さんがいなかったらやっぱこのプロジェクトは出てこない、この無茶ぶりを3組の建築家が受けてもらってですね、とりあえずオープニングの段階では403 の、 アーキテクスのメンバーはやってて、あと2組は、これからっていうことで、そう煽る感じで予告編をやってもらってちょっとこれぜひ金沢行かないとやばいぞと、しかもこの1月とか3月とかピンポイントの時期にっていう感じで、じゃあ順番に回すので、関わった人は自己紹介して、なんかこんな内容をちょっと紹介してください。はい、
あ、どうも、403アーキテクチャーの辻と申します。今回市民ギャラリープロジェクトということで、我々一発目を担当させていただいて、金沢 の、 モダンアート協会金沢支部の方々と、
どんな団体なんですか？
歴史はモダンアート協会という歴史ある、いつくらいだか、戦後
もう
60年ぐらい、半世紀ぐらいの歴史がある、モダンアートを展示する公募団体でして、その金沢の金沢支部は吉川光洋さんという写真家の方が出身で、そのお弟子さんというかが、中心になって10名程度で、構成されている団体でございます。で、今回その金沢21世紀美術館で、例年モダンアート協会の金沢支部が独自で本店と別で、展示をされている。次は大体これぐらいです。はい、ということで、その金沢21世紀美術館での展示に今回我々が当てられて、コラボレーションということで、今年6月ぐらい、
最初の顔合わせ
は6月ぐらいで、そこから密にコミュニケーションを取りながら、どういう団体でどういう方でっていう、
壁の展示見ると、こう意を曲折やって黒板がダメになったとか、いろいろ
ありました。紆余曲折はかなり、最初モダンアートの本店を見に行ったんです、はい、名古屋でちょうど巡回展があって、
本店ってのは
全国そうです、全国
の展示が今金沢で、
そうです。その全国の、
ちなみに名古屋なんで愛知県美さんですか？
そうです。愛知県美じゃなくて、あそこですよね。トレーナーレがやって一番大きいです。
じゃあ愛知県美だ。県美の10階の方ですね。
そうです。
なるほど。
そこで作品見て、もう圧倒的なバリエーションと作品量に。
バリエーション。
我々はもう、
いい表現。
とても読み取れない。
様々な、
これはどうするんだっていうところから始まって、うん、で、案を考えて、で、企画の金沢支部の出村さんっていう、リーダーみたいな方と、いろいろ話してる中で、出村さんが結構作家の、この作家はこういう、なんていうか、作品を今作ってるけれども、前はこういう感じだったとか、人間性をこう結構紹介してくれて、で、結構風通しがいい団体だっていうことがだんだん分かってきて、その風通しの良さというか、フラットな関係っていうのをどういうふうにこう表現できるかっていうことで、その会場構成っていうお話でしたけど、もう少しその作品の見せ方というか、仕組みみたいなところをうまくお手伝いできるのかなっていうところで、だんだんこう今のキャプションを主にデザインするっていうような枠組みに変わってきたというようなところで、じゃあ矢田君にじゃ
あ。今回の展示はそのキャプションを使って自己紹介もするんですけど、他の作家さんがその 他あの紹介をしていくっていうことをやっていて、でそれがあの、まあ、一組で終わるんじゃなくて会全体を通してこう数珠つなぎになるようなものを目指しています。
右隣の人紹介しましたっけ。
だいたいあのそこら辺はだいたい右隣とか同じ部屋とかなんですけど、まあ、ちょっとその作品をさ紹介できないとかで、まあ、ちょっと飛び飛びになってたりとかするんですけど、まあ、そういう形で、まあ、紹介しつつ、まあ、それとあと、まあ、ちょうどメンバーも募集したいということだったので、まあ、全体的なあのディレクションとして、まあ、AKB の AKB48 を習って、ちょうど作家さんが48人いらっしゃったので MDA48 っていう風に、まあ、
それは割とすんなり通ったんですか、この反対もなく。
それは驚きなことにすんなり通りました。そこはすんなり通りました。
半信半疑でも大丈夫ですかって言われて答えましたので、意外と
欲しいね、
すごい面白いねっていう、でもノリノリな感じでやらせていただいて、でそれにそれがあったので、まあ、それにプラスされてあのチラシの段階で総選挙開催みたいなコピーを入れたりとか、なんかそういうことも含めてやらせていただきました。
なんか、はい、もう残ってるから
現場に残ってた橋本
さん。そうですね、あの私橋本はですね、あの設営から4日間ぐらい金沢二次的美術館に滞在しながら
ずっといたね、
ずっといてやっていたんですけれども、27日からですね、もう設営からずっといたんですけれども、
で刺身食べるの初めて、
はい、5日間ぐらいですかね。まあ、やっぱりこう我々こういろんなアイデアをまあ出したんですけれども、そのモダンアート協会っていうのは基本的に歴史ある団体なので、その非常にそのなんていうか本店っていうのは保守的ななんていうか展示っていうのをやられたわけなんですけれども、まあ我々の方からこういろいろ提案すると結構割と通ってしまうみたいなのが、まあ我々としてもこうなんていうか面白がって言ったら語弊がありますけれども、我々が提案することでは非常に真摯に聞いていただけたっていうことがあって、でまあその一方でですね、なんかあのまあそういうの面白いと思うから、まあよくわかんないけどとりあえずちゃんとやってねみたいな。50は超えてる感じですね。なので特にその新しい会員をあの募集することに関してあの熱心になっているわけですよ。
だから若い人が入らない場合でも JIA も同じな、
そうですね。そう、まあ、なのでその非常にその伝統的な団体というのはあの一見若者に嫌われがちなその保守的な態度があるんですけど、意外とこう長期的にかかってみると結構こう融通が効きつつ、あの若い人の意見をこう積極的に聞こうっていう態度があって、なのでこう我々言うことも非常にこう素直に採用していただきましたし、そういう意味でこうあの新人を広く受け入れようっていう態度が前面に出ている団体でもあったので、我々としてもこういろんなことをこう提案できる状態があって、非常にそういう意味ではあのいいあの関係で展覧会ができたんじゃないかなというふうに思っています。
ちなみにあのなんか丸い時期はあれやっぱなんか金沢二十世紀美術館だから丸いですか。
あ、そうです。あれはもうもろにあのそれをモチーフにやっていて、そのあの円形のテーブルっていうのはあの最初はあの自由に それぞれの出展作家のカタログをあの制作するために作ったあの場所だったんです、制作テーブルだったんですけれども、なんかそのいよいよそのキャプションに対してその他者紹介だとかいろいろこう情報を盛り込むということを提案していたんですが、それがその個別の場所に置いていくと、まあ、作品の鑑賞に邪魔になるだとか、あの設置にコストがかかるだとかいろいろな問題があって、とにかくそういうそのキャプションとかあの、まあ、つまり作品そのものから感じるその対なんて鑑賞者と作品っていう以外の情報を全部その丸テーブルに集約してしまって、そこでこういろいろこう持ち帰ったりだとか意見を言ったりだとかっていうことを全部あの丸テーブルに集約するっていう意味で、その ある種その金沢二次史跡美術館が達成している公共性みたいなのを、まあ、モチーフですけれども、あの丸テーブルで、あの地下で実現することで何かこう、
まあ、でも実際の丸いテーブルにあの、まあ、打ち出した作品が四角いから、あの丸いリングにキューブがあるみたいな感じで。
そうですね、プランニング的にはかなりあの参考にして作っています。
我々の師匠でも
ありますね。
それを、それも
あのかなりあの素直にモチーフとして利用しています。
あの、まあ、すごいあの血のつなぎの感じはね、ちょっと
そうですね、あの画面密っていうのはかなり早い段階で決まっていて、最初はその画面に、左側の画面にあの家庭というかあのリソースの状態を示して、で右側の画面に結果を示して、あ、いや、そういうわけじゃないんですけど、 その時はとにかくそのリソースと結果とプロセスをそれぞれ3つの画面で示すみたいなことで、なんとなく考えられていたんですけど、まあそれでこう具体的に展示内容を考えていくと、あまりにも説明的になりすぎるっていうことと、なんかその我々の活動をこうそういう説明的にやるっていうのは時間もかかるし良くないんじゃないかということで、あの我々が出したのは20分ぐらいの動画なんですね。で20分ぐらいの動画なんですけど、我々のプロジェクトを9個ぐらい説明してるわけです。20分ぐらいの間でこう実際にそのノーカットであの浜松の街を歩いていって、自分たちのプロジェクトが9個ぐらいこう現れてくるっていうのは、一つやっぱりその近接した場所でプロジェクトをやっているっていうその特徴を表していると思っていて、かつその3人が撮った動画を同時に表すっていうことで、その必ずしも説明的にならずに、その視点も違って画角も違う動画っていうのを同時に流して、なんとなくこう見た人が浜松で実際にその我々のプロジェクトを案内されたかのようなその体験を追随できるような動画を作ろうと。
いや、本当に結構思い切って模型も置かなかったけど、すごいよくできてて、あの、いや、実は現代っぽくもあるんですね。あの仕事自体が3人同期されて、なんかこれ喋ってしまいたりみたいな、なかなかあれはないですけど、
意外さん、なんか鑑賞された時すごい
冷たくて、ね、
すごい冷たくて、なんかそういう感じなの、うんみたいな感じなんで、僕としてはもう結構もう半分ちびってたんですよ。
じっくりさすがに一人で見ていいですけど、なんかあの何度か回ってみたこれ結構面白いじゃん。説明するからもう分かんないけど、もう一人で長くいないで、その3人同期してながら互いに相対的に見てるっていうのが直接見ないと分かんないですよね。そうですね、なんであのすごい良かったと思います。
こんばんは。はい、あの
皆さん多分配信されるから展示終わってるんで、
そうですよね、
記録だけを確認しかないんで、むしろこれから
の、そうですね、あのドットアーキテクツの家成と言います。こんばんは。あの我々は金沢市の小中学校合同展の中の中学生の、展示をの会場構成っていうのが最初の依頼だったんですけども、
毎年恒例
ですね。そうですね、1月4日から始まります。で始まりはほぼ30年前からですね。でそう、歴史があって、それで金沢二十一世紀美術館では開館 10年ずっと続けられてるあの展覧会なんですけども、それで、そうです、最初からずっとあって、それで
結構すごいキラーコンテンツで、あの子供たちの親御さんも来る。
そうなんですよ、そうなんですよキラーコンテンツで、あのその学生、あの生徒さんのご両親とかも結構見に来るって言われてて、まあまあプレッシャーはあるんですけど で、まあその会場構成をね、そうですね、くるくるくるっていうのはあるんですよ。で、まあとりあえずその中学生の作品をこう展示構成するにあたって、中学生の作品そのものを知らなければいけないっていうことで、金沢市の全中学校27校に聞き取り調査を、いやもう 2週間ぐらいかな、僕もう盛りすぎた、10日ぐらい、じゃあ次が2週目なんですけど、1回10日間ぐらいをうちの事務所でローテーション組みながら中学校訪問して、それで1日3校から4校ぐらいを、まあ時には1校2校の時までね、でこうぐるぐる神奈川21世紀美術館の方々と一緒に訪問して、美術の先生の聞き取り調査をするという、でまあどういう学生がどういう作品を作ってるかっていうのを知らなければ会場構成できないっていうので、それで最初聞き取りを行こうっていうことで行ったんですけど、行って聞いてるうちに中学校の美術が抱えてる問題がもう顕著に浮かび上がってきまして、それは平成10年の告示で、美術の授業って僕らが中学生の時は連続で2限あったんですけど、今1限なんですよ。それは平成10年の文科省の告示で、もう激減したんですよね。そうなんですよ。それでそうすると、例えば粘土で作る授業があるとして、10分15分のガイダンスと準備があって、で後片付けで10分って考えると、もうあと作れる時間が、学生自身が、生徒自身が粘土触って作れるのが20分ぐらいなんですよ。50分授業ですね。そうなんですよ。で20分で粘土で何作れっちゅうねんって話なんですよ。でそのくせ、そのくせね、文科省の指導要領には人間力を育てるとかあるんですよ。でこれね、もう完全な矛盾で、でまあそういう、まあ時間がない中で中学校の美術の先生がまず努力してるっていうことです。それからもう一つは、中学校の先生が、中学生が今郊外で活動すること自体がなかなか難しくなってるっていうもん。郊外で、はい、そうなんですよ。写生とかがそれも同時期ぐらいから始まった行事の生鮮っていうのがありまして、それは行事をこう選ぶっていうことなんですけど、その中でまあいらないだろうって思われる行事はどんどん省かれていってるんですよ。でその中で郊外で写生することも省かれ、合唱コンクールも省かれ、だからこう社会とのつながりとか、それから共同作業っていうのがどんどん省かれてる。でまあそういう状況がある。それから金沢市特有の問題かもしれないんですけど、3つ目はベテランの先生がごそっと退職する時代がこの3年のうちにやってくるっていうことがあるんですよ。大量退職時代、段階の世代ですね。で、今先生方は大体、50代の人が多いんですね。でもう一方で若手の先生っていうと20代の先生なんで、ごそっと辞めるとそのノウハウを若手の先生に伝えれないっていう問題があって、いやまあそういう中学校の生徒がのどういう作品作ってるっていう以前に、中学校の美術教育の問題が浮かび上がってきたので、それを今回の市民ギャラリーのプロジェクトではそういうことをこう顕在化させながら、まあちょっと展示構成したいなっていうのが、まあある種の、まだ決まってないけど、まだ決まってないんですよね。
そこまで踏み込みたい
ですよね。文科省に踏み込みたいんですよ。
ちょっと鷲田さんからちょっとその話聞いて、なんだっけ、語る、
あ、はいはい、
あれ衝撃ですよね。920円 円とかで買えると、あのワンキット教材のカタログがあって、だからそこから選ぶんですよね。
そうです
そうです。もう本当に知らない世界だけど、
結婚式の引き出物のカタログ。
そうよ、ね、だからつまり作る時間が20分しかないから、どんどん学生が作る美術の作品がヒット化していっちゃってるっていうことなんです、
ね、想像力を欠如されて
る、欠如されてて、考えたりじっくり作ったりっていうことが無理になってる。
だから美術教師の与えられた嫁さんの中で、まあ、お買い物してこれを教材に使うし、
そうです、
もうなんかその幅で考えるようにこうだんだんこう
なっちゃってるんですよね。ただあの金沢 その美術教師の方々と話してると、みんな情熱めっちゃ持ってるんですよ。で持ってるか、あるいは隠し持ってる人が大半で、すごいいい人ばっかりなんですよ。でそれがその制度と制度問題とか社会問題の中で、その中学生一人一人と向き合えない状況があるっていうことを、この展覧会の中でまあ顕在化させたいなっていうのは一つあるんですよね。
そもそもそれヒット化された中で完成形はフィックされてるんですか、
うん、
どこでサインを見つけてどう評価する
の。いや、それが共同作業が例えばあの美術の教育の中でできないっていうのは、点数がつけれないっていうことです。でキットで、点数つけようと思うと、それはこう上手い下手でつけれるんですよ、やっぱり。
で、
そう、
精密さ、
まあそう、そうなんですよ。で、まあ、
職人的な、
職人的
な、なんか点数つけるこうなんか指標のやつついてき
そう。そうなんですよ。で、それがね、またね、その授業の項目、なんつうの、僕らでいう大学でいうシラバスみたいなものをきっちり学期前に出して、その通り授業を進めないといけない。でもだいぶ前は。その中でやっぱ現場の空気ってあると思うんですよ、絶対。それ403アーキテクチャも現場の中で仕事してて、現場の空気感じながらやっぱどんどん変更していってると思うんですけど、その現場の空気の中で変更されることを許されないっていう現状があって、そういうことに対してのそのまあ先生のね、いろいろ考えるところもある中で、まあ僕らがそういうことをちょっとでもこう外からやってきたものとして、まあ美術館に来場される方にこう訴えたいなっていうのがありますね。
まあなんかちょっとすでに出てるアンクさん、教員教材みたいなやつはいけそうなんですか。
あれはぜひやりたいなと思っていて、今その時間、美術教育の時間がどんどん短縮されていく中で、やっぱ美術教材もどんどんキット化していく。でもキット化されればされるほど、生徒がじっくり考えて作る時間がどんどん少なくなっていく。でゼロ円教材っていうのは自分で教材を拾ってきて、それでどうやってものを作るかっていうことを考えるところから始めるので、キット化されたこうある仕組みの中で作るんじゃなくて、やっぱゼロから自分たちの体と頭で作るっていうことを、まあ、学生に訴えたいなと思っていて、あの壁をぜひ中学生にちょっとしていただきたいなとは思ってるんですよね。
すごい僕面白いと思うんですけど、非常に
面白いです。いいです、いいです。
ゼロ円教材使うと予算を消化しないので、来年度じゃあ美術はお金いらないんですか？
話に。そう
やらないようになんかこう。
そうですよね。
今までこうなんかそれを違うようなお金の使い方を示せるとい
いですよね。そうですよね。で、その多分予算を消化するために。もうちょっと郊外に出ることに予算使ってほしいですよね。だからこうキット買うんじゃなくて、学生が外に自由に出て活動できることにお金を使ってもらえればいいなっていうふうには思ってるんですけど、はい、
0円
5回産むんですよね。5回産むんですけど、1月4日から始まります。4日から1月の2週間弱ですね、はいはい。僕はまあこの展示の中で我々としてはやっぱり中学校の先生が持ってる情熱と、それから中学生がいろいろ表現してることプラス、まあ、今後の美術教育に対する可能性をまあ提示していきたいなというのが、はい、あります。ありがとうございます。いや、今日本当ありがとうございました。井上さんもありがとうございます。 こんばんは。あの京都で一応
まあいつ建築ラジオでも見ながらしか収録しなくて収録するとないですか。
あのまあ京都で一応設計事務所の看板上げてます、あの柿内と申します。僕はあのまあ403とドットとまあ同じ市民ギャラリートライアルですかね、あの呼んでいただいて、まあ学芸のその鷲田さんからオファーいただいたのは、403はまあいわゆる全国展開する規模の団体で、まあドットは地元の小中学校で、柿内さんは本当の地元の団体とやってほしいって言われたんですね。
本当の団体なの？
もう金沢だけで、金沢市でやってる活動をしている方々とやってほしい。で、まあ、今回あのコラボさせて、それも2週間前ぐらいに決まったんですけど、アウトサイダーアート。でまあ、あの障害
その活動自体は最近始まったんですか、体だと。
いや、今回のその展覧会で7回目ってお聞きしました。はい。でまあそれとコラボしていただけないかというので、まあ、僕もあの場所と人を選ばないことを慎重にしてますんで、あちらが良ければ僕は全然あのお願いしますという形で、まあ、お話しにしに行ったら、まあ、あのじゃあ何か一緒にやりましょうっていうことで、まあ、彼らにとってきてもあの、まあ、障害のお持ちの方がアーティストとして自立するために支援するっていう、まあ、金沢アート工房さんっていう団体があるんですけども、まあ、その方々とコラボするという展覧会なんですけど、まあ、そのお話伺った時にやっぱりそのアーティストとして彼らを自立させたいっていう思いが代表の方にありまして、でそのためにはやっぱりそのアウトサイダーアートというものを知ってもらいたいと。でそれを知ってもらうためにはやっぱり金沢21世紀美術館っていうのはすごくその晴れの舞台といいますか、知ってもらうにはいい機会だなと、まあ、もちろんそれを僕も感じてたんですけど、そこで、まあ、今までも去年もやられてたんですよね、同じ時期に。でそこにこう建築家が割り込んでいって展示構成を考えることに果たして本質的な意義があるのかっていうのは僕の中で疑問がありまして、そうじゃなくてそのアートを知ってもらいたいんであれば、アートのプロセスをするんだけども同時に違う事象も扱えないと誰も振り向いてくれないんじゃないかっていうお話をしたら、まあ、代表の方がそりゃそうだと。でそこで僕が提案させていただいたのは、まあ、全国的にこれから、まあ、今も問題数になってますけど空き家っていうものを整備しながらアート展を開くっていう一つの、その、まあ、ルーティンっていうか、そういうのどうですかって言ったら、もうぜひやりたいと。で、まあ、障害の持ちの方で直接その、空き家整備に関わるっていうのは難しいと思うんですけど、もともと僕と、金沢アート工房さんでついでやるつもりはないんですと。それ以外の方を巻き込みながらアウトサイダー展を一緒に展示構成なり会場構成を考えできないですかねっていう話をしたら、なるほど、それは面白いということで、今現在金沢 R 不動産の方々のご協力を得て、で昨日空き家を見に行ったところで、でまあその空き家をまあ掃除ですね、そう僕らが掃除して、いろんな他社が掃除して掃除するんですけど、同時にアート展の展示構成にも設営にもなるっていうようなこと、だそういういろんな他社を巻き込んで一つのそのプロセスをいろんな他社がこう共有することで、アートなり建築なり、まあ、都市になり、なんかそういうものに対して距離感をもっと違う形で表現できないかっていうのをやって、僕は今回何をするかというと掃除をしますと、空き家の掃除を。でまあ、地下でもあの21世紀美術館の市民ギャラリーでも展覧会はやるんですけど、それと同時開催で市民ギャラリーの外へ出て行って空き家でアウトサイダー展を同時開催させてほしいと。でまあいろんな方々のご協力を得まして、3月、
決まりそうなんですか。
R 不動産の方にご紹介して、それもいろいろ地図を見て決めたんですけど、金沢21世紀美術館から金沢城の横を通って徒歩20分ぐらいで行けるところなんですよ。でルートもすごく良くて、でそのまあ残ってる町家ももともと染色の工場やったところで、間取りも面白くて、です すごい道具が今も残ってるんですね、まあ、いわゆるお宝ですよね。それをあの、まあ、大家さんお持ちの方が次買われる方に売り出し中なんですけど、買われる方に処分してほしいって言って置きっぱなしなんですよ。で僕が訪れたらこれめちゃくちゃいいじゃないですかって、 D&D で行ったら1万5000円とかで売ってるようなやつですよって話をした時に、じゃあこれをあの掃除する時もあの家具とか家財は邪魔なんで一旦履けて、そのまあ建築店の 3.11 号の建築店のところにはその家財道具を移設したものを仮置き場にして、本店では地下にその重機として下ろして使うと。いやでそれも今日決まったんですけど、その重機がいいのでそれを販売しようと市民ギャラリーで。でそういうことをこう一つ の、 そのアート展のプロセスなんですけど、こういろんな事象につながっていけることを、まあ、その間に建てれたらなんか僕が呼ばれた意味があるのかなと。
じゃあ2回以上かな、市民ギャラリーでやったら町物にやりつつ、まあ、その空き家も。
そうですそうです。でその金沢アート工房さんが所蔵しているその、まあ、アーティストの作品も結構何百点とあるんで、市民ギャラリーで言ったら晴れの舞台なんで全部出したいんですよね。そうすると展示構成がすごいことになるので、それは分散するっていう可能性あるんじゃないですかっていう話。はい。で、そういうことをちょっとできたらなということを考えてる次第です。2週間前に始まった話ですけど。
いや、でも今日バッチリ展示で、あの、仮置き場も。
はい。
やりたいことなんで、
はい。まあ、その、僕のやりたいことも含め、その、まあ、403ドットの、まあ、所作というか、やりたいことを踏まえて、じゃあその順番で、まあ、最後なんで、それやったら美術館の外に出るべきやろと。こういう助走があってホップステップジャンプじゃないですけど、それはジャンプの着地点があの地下の市民ギャラリーで着地することじゃないと思って、でまあすごくあの R 不動産の方々も協力的で、これを機にまああのちょっと内輪の話ですけど、美術館とその空き家を扱う R 不動産たちのコラボが始まったらいいよねっていうような話ができたんで、でまああとまれびとの建築家としては飛ぶ鳥跡を濁さずで、僕が作ったものは何もないけど展覧会が終わった後は整備された綺麗な空き家が残ってれば僕が行った価値はあるかなと自分ではそう思ってるんですよね。
まだその2点のさっき言ったこう歩く間の、
はい、そうですね、はい、まあ、金沢市を訪れた方にはすごく有意義な時間が過ごせるような思いはあるんですけどね。はい。
会期はいつからいいですか。
来年の2015年の3月10日から15日です。で、いや5日間です。
5日間、あれ新幹線で撮る当然
で、いやその回帰も踏まえて建築家が来て何かデザインした重機を置いて5日間後にはゴミになるっていうのがすごく嫌やったんですね。でも今ゴミと思われてる空き家の家財道具を21世紀美術館に、まあ、展示することで価値をつけて、見方が明らかに空き家に置いてある家具と21世紀美術館のホワイトキューブに置かれてる違うじゃないですか。そこで価値をつけて来場者の方に買っていただいて、そのお金を大家さんに還元できたら最後みんな笑って終われるんじゃないかなっていうのを無双してるんですけどね。でそのまあ皆さんご一緒に整備しませんか、掃除しませんかって呼びかけをテキストで書いたんですけど、まあ、すでに403にはオファーしてる403ドットにはオファーしたんですけど、橋本さんはもうぜひやりましょうよっていう声をいただいたんですけど、いや家成さんの方が長かったです
。
長い。いやだからあの募集してるんです皆さんを。はい。はい。ぜひお願いします。
喋らへん。一番長い。
ありがとうございました。じゃあとりあえず収録はこれで終了。